チュアルのオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春でございます。今回も北海道は札幌 STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。まあなんといっても先週やっぱり 3.11 東日本大震災、ああいろんな形で報道されてましてね、まあ本当にああいう、まあ、地震津波災害忘れてはならないと思うし、しかしながらもう新しい街づくりに向かって忘れていかなくてはならないこともあるだろうし、でもまだ2500人以上の行方不明の方々がいらっしゃるというのも現実で、正直言って私はあの津波を体験したわけではありませんから、皆さんにねこうだったんだああだったんだとは言えないんですけど、いろんな形で日本全国火山列島でもありますし、地震なあ、またそれによって津波、当然考えられることですから十分気をつけていただきたいし、やっぱり東日本大震災、阪神淡路大震災、やっぱり教訓としてね持っていたいし、俺はあれだな、ガキの頃十勝沖地震か、ああこれはあの自分な、なんせお前アショロでさ、小学生の時だろ、パッチ、みんなはメンコっていうのかな、ね、北海道はパッチパッチって言うんだけどな、パッチやっててグラグラっと来て、まああの頃そんなにそんなに舗装道路されてなかったから道がひび割れすんだよ、バッと、あれがびっくりした、うおなあでっかいの来たなみたいな、なまあそういう意味では北海道でも十勝、釧路、根室、あ我々はまあ地震慣れと言ったら失礼だけどな、結構地震はこれあれだぞ、みんなのとこではねそれこそ放送されてないと思うけど週に 1,2 回はなあ震度1、震度2、十勝、釧路、根室、この頃頻繁にあるもんな。ところがあれ震度1の地震がありましたって言われてもさ、正直感じてないからさどう対応していいか分かんないしな、まあ本当にやっぱ地震怖いなと思うのと、火災、まあずっと乾燥注意報が出てな火事が多かったべや、やっぱり火災はよいろんなものをなあ焼いてしまうからな、それこそお前思い出まで焼いてしまうような、だから絶対みんな火の元にはね気をつけてもらいたいなと思いますね。まああのまあ復興はまあ時間当然かかると思いますけど、ハード面ソフト面あと精神的なものまあ乗り越えていくしかないなあ、そんな気持ちでいっぱいです。今日まあこれ生放送は埼玉県大宮の NAC5 FM ラジオですね、それと STB ラジオ北海道、ここが生放送で各局さんは1週間近く遅れてからの放送なんですけど、ホワイトデーというわけのわからない日で、とにかく女の方が うん、当然ホワイトでは何かあるんでしょうねみたいだな。嫌だねあれ、バーガーなんて何言ってんだよお前ね。バレンタインでな、これは一応そのチョコレートになってんだけどさ、あのバレンタインデーの時にも言ったと思うけど、あくまでもこれな、まあ古代ローマ帝国の時代にな、それこそ皇帝がな、いわゆる中東とな、エジプトと戦争をやるためにな、兵士男子は絶対必要だから女なんか作っちゃダメだ、結婚してね家族なんか作って守るものができるようになったらなあ気合がそがれるから女とは付き合ってはいけませんって言ってた時代に、バレンタイン教が、まあキリスト教のバレンタイン教が、まあ自分の教会で男と女を巡り合わせたり結婚させたり、なあやっぱり愛というのはなあ永遠のものだと言って隠れてやってたら、そうだな、皇帝に見つかって、うん、最終的に殺されるんだけど、それが2月14日。それで、後々だぞ。なあ、バレンタインデーとして、まあ、アメリカ、ヨーロッパでは、男から、女性に花束を送ったり、うん、旅行一緒行かないか、とか、そういう感じの日だったんだけど、日本は、まあその お菓子のメーカーなあがこぞってチョコレートなあに目をつけて女子から男子へチョコレートを送る、そういう日になる。なあこれ日本とまあアジアの国ぐらいで、欧米各国はな相変わらず花束とかそういうやり方だからな。そしてそのお返しとしてホワイトデーっていうのをこれ戦後だろ作ったんだよ。それこそまたこれお菓子メーカーがなあ、もう柳の下のこの 2匹目の土壌を狙ってですね、うん、これは今度男からまあ女性な何か送ったりするみたいなね。そうやって考えたらな、俺たちはさ、いわゆるそのお菓子やね、チョコレートやそういうメーカーのなあ路線に全くハマってしまったという形になるわけでありますけどね。ホワイトデーということで何かを、うん、送られた方もひょっとしたらいるんではないかなとは思いますけどね。3月14日、誕生日の方、当然、今こうしてラジオを聞いている方の中にもいらっしゃるかもしれませんが、我々、芸能界では、五木ひろしさんが、1948年、昭和23年、3月14日、生まれということで、73歳。まあ、京都で生まれ、そして福井県美浜町で、まあだから出身が福井っていうことになるんですけどね。まあ生まれたのは京都だった。とにかく五木さんはまあ苦労されてたっていうかね、本名が松山和夫。まあなんせここがもう私と通ずるところがあるんですけどね。松山さんなんですよ、本名。そして、芸名として、まず松山まさるで、コロンビアからデビューしたんですけど、鳴かず飛ばず。なあ、そして、ミノルフォンというレコード会社から一条栄一という名前で、鳴かず飛ばず。そして、同じミノルフォンで、三谷健 という名前で、まあこれも鳴かず飛ばず、中川淳、これ一日だけ名乗ったらしいよ。なあ山口陽子さん、ねえ彼女がつけた名前なんだけど、一日だけ。そして五木ひろし、なあ1971年から五木ひろしとしてまあ登場してくるわけでありますけど、松山はなんだけど、なんで五木なんだって言われたらね、やっぱり文豪五木ひろゆきからですね、取って五木ひろしとしたら、まあ横浜黄昏かねえ、デビュー曲からまあ売れてってた。その前にあれなんですよ、全日本歌謡選手権というね、今では考えられないですよね。私と同じような年代の方々はわかると思いますけど、あるテレビ局でですね、まあ10週勝ち抜けばプロ歌手としてレコーディングができる、そういうなんて言うんだろうね、まあ音楽番組があったんですよ。で毎週毎週こうね、いろいろ歌って勝ち抜いていくんですけど、五木さんとあれじゃないか、八代さんは実習勝ち抜き組だよな。かぐや姫は南こうせつのかぐや姫、3週間ぐらい出たかな。そしてまあ自分たちちょっと恥ずかしいなみたいな気持ちでな、翌週から出なかったんだけど、あの頃けど、そうだよな、歌手になるんだったら、あ、これを勝ち抜けば、実習勝ち抜けばなれるんだ。まあそうやって考えたら、そのやっぱり思い出があった、まあ面白い番組だったと思いますけどね。五木さん、なあ73歳、おめでとうございます。これからも同じ松山ですから、まあちょっとね、演歌歌謡曲フォークソング、しかしながら性格的には、合いますんで、これからもよろしくお願いしますということで、五木さんのこの千曲川という曲をおかけするんですけど、これ深夜放送を聞いてる皆さんはですね、要はこの千曲川、これ長野県を流れてるのは千曲川なんです。で、長野から新潟県に入ったら信濃川なんです。な、それで結局そのまあトータルで言えば信濃川っていうのがまあ正式名称ったら正式名称なんのかね。なんといっても、まあ源流はどこにあるんだと言ったら、いわゆるまあ山梨と埼玉と長野県、まあここの集まった地点で拳ヶ岳というところがあるんですよ。こっからこの源流が流れていくんですよね。これ拳ヶ岳っていうのは甲州、武州、信州、それで拳というんですけどね、長野県を流れている時には千曲川、そして河口は信濃川。なかなかな、川についても調べるとこなんだな。結構やることはやってますよ、五木ひろしさん、千曲川。
流れに花びらをそっと浮かべて泣いた人忘れなるさに帰らぬ恋を思い出させる
千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑圏が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくはウェブで003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。 厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
さて、これは皆さんからいただいたメールですが、岩手県としあき52歳。早いもので、あの未曾有の災害の 3.11 東日本大震災から10年を迎えました。私は当時、岩手県宮古市で勤務しており、3月11日の14時46分に、あの大地震と津波の恐ろしさを現地で体験した一人です。高台の小学校に避難してましたが、あの大津波が防波堤や防潮堤を越えて多くの方の命や土地、家を奪った光景が今でも悲しみとして深く心に焼き付いております。復旧、復興が懸命になされている中、当時千春さんが福島、宮城、岩手で復興コンサートを行っていただいたことは、どんなに私たち被災地に勇気と希望を、感動を与えてくれたことか計り知れません。最近は台風や大雪、地震などにより多くの災害が起きています。過信せずに勇気を持って避難する行動が必要であることを、後世の人たちに語り継いでいかなければと思っております。なあ、年明、宮古で体験したか。宮古なあ、俺は何十年前かね、宮古にコンサート行ったんな。俺たち北海道の人間からすればさ、やっぱり三陸海岸なあ、魅力的だし、宮古なあ、楽しみだなって言ってみたらな、街はそんなにでかいことなかったねえ、けどお客さんは、暑かった。今でも機会があれば、また宮古は釜石やあちこち回ってみたいと思います。ちょうど大震災から1年後、ギルドネクストという、東北6県のコンサートをスケジュールを切ってくれてる会社の社長の佐藤、あいつ本名佐藤氏だっけなあ、英作って言うんですけどね。英作が、チャル、復興コンサートやってくれないべか。チャル、やってくれんなら、ショーヤン、やってくれるって言うし、ショーヤンがやるんなら、中村、マサトシさんもやってくれるって言うし。ああ、そうか。で、庄屋に電話したら、いや、そんな話は聞いてない。千春が出るって言うから、俺も出ることになったんだ。どっかで聞いたようなパターンの話ですけど。まあ、そんなこんなで、第一回目。俺と庄屋と中村マサトシさんで、特に、マサトシさんは、石巻高校出身ということもありまして、力が入ってたな。それが、まあ、12年か。で、13年は、翔やんと、俺と、コーセスと、なぎら健一さん、矢上純子、香川亮、 なあ。で、14年。まあ、第3回目だわな。ビリーバンバン。夏川りみ。ゆきさおり。香川亮。やらせていただきましたね。うん、そして、いつも最後に、この歌を歌ってました。かぐや姫。名残ゆき。
汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で今春が来て君は綺麗になった。初めた汽車の窓に顔をつけて、君は何か言おうとしている。君の唇がさよならと動くことが怖くて舌を向いてた。時が行けば
地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない。アサヒ緑圏の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。もう40代、50代、60代、どの年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、 テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンダレディオ。
名残雪なあ、懐かしく聞いてくれた方もたくさんいらっしゃると思いますけど、俺はね、まあこういう男だから松陰にね、今春が来て君は綺麗になった、去年よりずっと綺麗になった。松陰、去年はどんなブスだったわけな。一冬越してな、急に綺麗になったってな、そんな女いないよ、なかなか。なあ、お前たち、例えば女子は言われてどうだ？いやあ、太冬、なあ、一冬越したら、随分綺麗だったな。ええ、去年よりずっと綺麗だったな。って言われてね、果たして嬉しいのか、どうなのか。まあ、これは冗談としてね。松陰とは、まあ、旅もいろいろやったし、うん、本当に、歌心のある人だし、曲も、詩も、本当に尊敬できる方です。今回、な、弾き語りさせていただきますが、恋愛の曲です。ん、みんな。これ物語という曲なんだけど、どんな曲かというと、数年前に付き合った男と女。あ、もちろん別れたわな。ところが何年か経って街でばったり出会った。その時に男が、お、元気かお前。なあ。何やってんだ今。まあお茶でも飲むか。と言って、男と女が喫茶店に入って。なあ、男の方はな、いろいろ、あの時はこうだったな、ああだったな。そんな時女の気持ちはどうだったか。うん、女はな、まあベラベラ喋ってる男を見てね、なあ、変わんないなあ、とも思うしな。また、付き合ってた当時のことを思い出して。そして、喫茶店で再び、別れることになるんだけど。曲の一番、二番は、喫茶店でいきなりベラベラ喋ってる男、それと関係なく女が思ってた部分から曲は入ってきます。あなたを愛して過ごした毎日、私が一番輝いていたわ。涙も見せずに冷たい雨の中、あなた最後まで見ていた。あれから私も素直な女にな なることにしたの。少し遅いけど、思い出に恋をするほど寂しい女じゃないけど、時々は思う、あなたの他には何も見えずにいた。あんな誰かを愛したことはない。もちろん今でもこの先も多分、けれどもあの日に戻りたくはない。元気なあなたにこうして会えたけど、ごめん急ぐの、また声をかけてね。誰にも優しくするのもいいけど、今度の彼女は大切にしてね。あなたを愛して過ごした毎日、私が一番輝いていたわ。
食事の栄養バランスを補うには、どんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究し、たどり着いたのがアサヒ緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、 緑光青汁の朝日緑圏です。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は、水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせて、ホットで飲んだり、アイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜても、ヨーグルトの中にかけても、すごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。
松山ちゃんのオンザレディオ。
物語という曲を聴いていただいて、果たしてみんなはどんな風に思ったか、またひょっとしたらそんな経験をお持ちの方もいらっしゃるんではないかなとは思います。まあ俺みたいに阿修羅の街で昔付き合ってた女とばったり会う、ありません。なあ、なんせお前もう駅もなくなっちゃったからさ、人が歩いてないんだから、一番の繁華街三笠通り、誰もいないんだよ。もう見たらもうシャッターどころか店自体がなくなってるからな。みんなどこ行っちゃったんだろうと思いながらな、ばったり会うというよりももう探しに行かなくては会えない状態だわな。やっぱり札幌とかな、まあもちろん大宮でもなあ、埼玉、東京、まあ横浜なんかも雰囲気いいんじゃないかねえ、名古屋、まあ大阪、まあ福岡、まあ福岡なんかな、やっぱり中洲と天神、全くの本当に飲み屋街と、あと本当に歓楽街みたいなね、天神と、やっぱり人口がこう100万以上の町だとそういうことはあり得ると思うんだ。やっぱりうちみたいに人口6000人ではね、なかなかなあ。で、喫茶店入ろう、その喫茶店がないんだから。昔はありましたよ、カトレアって言ってな、市原さんがやってくれてた。もう俺たち学校終わったら、もうあのな、卒業の頃には毎日カトレアに寄ってみんなでワイワイ騒いで、将来どうする、この後どうするなあ。ほとんどがやっぱり就職だったからな。だから俺が高校出る頃ってか、昭和48年 ?7年8年だろ。この頃大学行こうっていう、まず感覚がなかった。だから今のなあ、若い連中はいろんな大学あるべや。またいろんな大学作っちゃったからさ、逆にお前子供が少なくなっちゃってな、今やもう大学の方が必死になってさ、どうかうちに何とぞ一つみたいな感じでな、もうテレビコマーシャルまで打ってな、我が大学へってやってるけどよ、俺たちの時によ、アショロだと十勝館内な、帯広畜産大学しかなかったんだよ大学って。うちは農家でも牧畜でもないからさ、畜産へ行って何を勉強したらいいだろうみたいな。なそしたらまあ高校出たら、早く親を楽にさせるためにね、働いた方がいいな。だから俺の周りはほとんど大学行ってないんじゃないか。また行ったとしても最後までちゃんと卒業したやつっていないんじゃないか。な、ゲンもそうだべ。こうや、お前も大学校行ってないべ。トヨキ、なあ、シンドン、シンドンも行ってないの。なあ、 今回も高卒6人組でお届けさせていただいております。
松山ちゃんのオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込み、お問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
新型コロナウイルス感染症変異種、なあ変異した株、まあ北海道でもなあイギリス型とかね、いろいろ感染された方が出てきておりますが、厄介なことにこれ武漢、中国武漢から発生したと思われるコロナウイルス、どうやらイギリスで型を変え、またブラジルで、南アフリカで、それぞれやっぱり人な、人種なあ、やっぱり体重とかさ、なあどれほど体脂肪があるかとか、これ違うからな、それによってやっぱりウイルスも姿を変えていくんだろう。いずれは日本型変異っていうのも出てくるのかもしれないし、もう俺は前々から思ってたんだけど、ワクチンなあ6本のところ5本しか取れない、注射器が違ううんぬん言ってたんだけど、それよりも量なあ、アメリカ人と同じだけの量を日本人に打って果たして大丈夫なんだろうか。うん、そういうこともなんかしっくりこなかった。ただこれだけは言う、本当にみんな気をつけてくれ。まずは我々一人一人が、まあマスク、手洗い、うがい、なあ酒飲んで大きな声で飲食店で喋ったりうんぬんしない。ぜひとも、気をつけてもらいたい。情けは人のためならず。情けをかけるというのは、その人に情けをかけてあげて、人のために情けをかけるんじゃないんだ。情けをかけたら、いつか自分に返ってくるんだ。 その情けが、情けは人のためならず、自分のため。我々一人一人が、どれほど、新型コロナウイルスを封じ込めることができるか。ワクチンを打ったとしても、当然、本人が重症にならない。またワクチンがなかなか外へ出ることがない。っていう対処療法はできるんだけど、ワクチン打ってもコロナウイルスは持ってるんだからな。だからワクチン打ったから大丈夫だってやっても、消えたわけじゃないから、持ってんだから。ぜひとも行動、気をつけていただきたいなと、思います。また国会では、総務省、接待、いろんな接待があるなってつくつく思うんですけどね。多少のことは理解できるんですけどね。官僚がやり玉に上がってまして、俺今度この官僚の逆襲というか、俺たちだけじゃない。お前政治の世界。各大臣、副大臣。どれだけ接待されてるか。みたいだな。もう、バトルになってきたもんな。気持ちはわかるんですけど、これいつも、俺言ってる話なんだけど、過去のことを、今の法律で裁いてはいけない。また、過去の出来事を、今の、この時代の倫理道徳で、測ってはいけない。これは基本ですよ。ところが、今回のこの総務省は、過去のことなんだけど、その過去にもちゃんと内規はあったんだから。これ以上の接待はダメとか、ちゃんと金はこんだけ払いなさいとか。もう擁護できないもんな。本当に、公務員の方々、中央も、地方もそれぞれ大変でしょうけど、あなたは誰に尽くすのか、それを考えていただければ、地方、国、国民、そっちへ向いて、仕事をこれからも頑張っていただきたいと思います。だんだん暖かくなってきてますが、寒暖差には十分気をつけて毎日お過ごしください。自分は春のコンサートに向かって頑張ってやれるよう、マスク、手洗い、うがい、こんな俺でもちゃんとやってますから。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。最後の曲、松山千春、あの日の僕ら。
帰ろうあの日の僕らに、すべてが輝いてた。純粋に毎日が楽しいと思えた。帰ろうあの日の僕らに、幼い心で見た。どこまでも続いてた道はまだあるのか。僕らは何を掴んだ。思えば何をなくした。 の僕らに。
NAC5 公演ザ・シンフォニエッタ三好第8回特別演奏会、ベートーベンの交響曲第1番など特別プログラムをお届けします。3月28日日曜日、コピス三好で午後3時開演。詳しくはコピス三好または NAC5 のホームページまで。
うおー、埼玉埼玉出身、声優アーティストの斉藤朱夏です。私がパーソナリティを務める斉藤朱夏シュカラジは、言葉の魅力をシェアする30分。ゲストや街の声、リスナーのメッセージから心に響いた言葉を吸収していくプログラムとなっています。さあ、皆さんの協力が必要なんです。ありながらいい番組、斉藤朱夏シュカラジは毎週水曜深夜0時30分から放送中。あ、私が好きな言葉はこれです。お腹すいたな、牛タン食べたいな。
ガスはガスは水はウォーターは電力はエネワー電力はエネワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。